主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
ほう。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき365回、
365、は
い、いや今年も9月ですよ。もう
なあ、そうなん、
はい、9月で、の今年も残すところ残り数ヶ月。
ああ、なんかね、半分なかったような年ですから ね。
今年のあの梅雨が
長かったね。
長かったせいでしょうかね。野菜高いよね。
いや野菜ダメでしょ
う。もうね、あのケリーさんは夏はトウモロコシとゴーヤを食べて、
主食
はトウモロコシとゴーヤになるんです。安くてボリュームもあるし、もうトウモロコシちっちゃいのに高いのよ。もうね、9月になると今頃だと北海道産のトウモロコシとかだけど、
もうそうですね、本州は旬は終わってますね。
いつもだったらもうこんなでっかいのが1本100円とか78円とかで売ってるのが、今150円から200円ぐらいするんだよね。もうなんかで買ったら細いしさ、身もちっちゃいしさ、なんかなんかそのキュウリも高いしさ、もうなんかこの時期夏だから安い野菜がもう高くてね。
いや、うちもささやかながら家庭菜園があるんですけど、はい、結構もうなんていうの、できる前にもう枝の上で腐っちゃったりとか、
雨で、
そうそうそう、変な時期にできちゃったりとかでね、なりが悪くて。
そしたらですね、洪水でね、うん、あの被害に遭った、ね、農家さんも大変だし、
梅雨が明けたら立秋でしょ。
そうそうそうでクソ暑いのね。
どういうこと
みたいな、なんか変だよね、うん、もうね、なんかね、太平洋高気圧じゃない、エルニーニョとかラニーニャとか、なんかインド洋から水が
突然40度
やってくるとかね、
わけわかんないよね。
なんか体が追いつかないですね。はい、ね、で、まあ、夏ですよ。夏も、うん、カレンダー上は終わりなんですけど、
うん、
まあ、9月ですね、
はい。
もう戦争が終わったちょうどほっとした時期なのかな。まだ混乱している時期なのかな。
で昭和20年と仮定したらってこと。
そうそうそう、
ちょうど進駐軍が来るぐらいですね。みんな戦線恐々として、
マッカーサーが日本厚木に来た頃じゃないの。
うん、そうやね。幸福文書が9月の2日かなんかだから。
あ、そう、あ、そうか。
水利号でね。
ああ、あの杖ついたおじさんが。
重光守るね。
シルクハットかぶったおじさんが。
重光守るやね。外務大臣。
ああ、そうなんだ。いや、あ、そうか。
女は犯されて、男は奴隷にされるとみんなビクビクしてた頃ですよ。
ね、で、まあその終戦の、で一番まだ混乱してる時期か。
うん、まあそうね、まだ混乱の始まる呆然自失の頃じゃん。
で、まあこの太平洋戦争、
うん、
アジア太平洋戦争とか、まあいろいろ
で、まあまあ呼び方
いろいろあるけど、うん、まあ太平洋戦争が、
いわゆる太平洋戦争
終わって75年なんだってね、今年ね。
75年ですね。
で、新聞記事なんかでも見たんだけど、ほら毎年、
うん、
広島とか長崎で、なんていうの、平和記念の
原爆の日
ね、やりますけど、ああいう記事見ると、
うん、
最近よく見るキーワードが高齢化。
高齢化、
被爆者の高齢化。
ああ、常の例じゃなくて、
うん、
高い年
取ってきた。ああ、そりゃ
そりゃもうだって
赤ちゃんだった子がもう70代後半、
75でしょ。物心あった人なんてもうほとんどね、
ね、だからなんかね、そのニュースでチラッと見たのは、被爆者として認定受けてる人が、一番多かった頃からもう4割減ってるんだって。
一番多かった頃っていうのはいつかよく分
かんない。分かんない。その認定のなんか何被爆者手帳とか原爆手帳みたいなのも、
原爆はね、
多分そういうのだと思うんだけど、もう4割減ったのか、もう4割になっちゃったのか、ちょっとチラ見なんで。
そりゃそうでしょう。
まあ、そりゃそうだわなって思いながらですね、あのそのチラッとニュース見て思ったんですけど、75年ですもんね。
でも語り部とかが2世とかがいいでしょ。
うん、そうそうそう。
2世とか結構若い人がやったりとか。
ね、20代ぐらいの人がね、やってますよね。うん、ね、で、まあこの戦争が終わったの、終わるのに、僕もあの中高生の時にこう習ったのが、うん、あのポツダム宣言の受諾ですね。
はい、
で、ポツダム宣言って言葉は知ってるんだけど、
はい、
正直言って、
はい、
中身って僕見たことないなと思って、
あ、なるほど、
ちょっとあのいやいや時期はずれてたんですけど、
うん、
ちょっとポツダム宣言ってどういう内容なのかなというのを今日は紹介しようと。
あ、なるほど。終戦特集。
終戦特集
的な、
はい、そうそうそうそうそうそうそう。で、ポツダムってこれ町の名前なんでしょ。
そうですね、ドイツのベルリンの郊外にある。あ、
ベルリンなんだ。
ちょうどほら5月にドイツが降伏して、うんうん、でその直後にまあ連合軍が、うん、まあ、ベルリンの外れで集まって、 あと日本だけどうするみたいな。
あ、そういうことなんだ、うん、ポツダムはボロボロにならなかった。ベルリンなんかもドイツとかボロボロ
じゃね。ベルリンはね、戦場になった。ポツダムどうなんでしょうね、うん、あの宮殿なんか残ってますね、綺麗に。
あ、そうね、結構で、ね、僕あの映画で、
は
あ、ヒトラー最後の7日間という映画、
はいはいはい、
20年ぐらい前の
映画かな。近頃のやつね、うん、ありましたね。
あれでラストがそのヒトラーの秘書やってた人たちがもうあの何あの ドイツの地下大本営みたいな
相当の本営のね、
ところからもう逃げないよとかって言ってね、あのじで、あの市街戦をこう、
はい、
抜けていく時もえらいことになってたなというのはインパクトに残ってますが、
はい、
まあそんなところでにポツダムっていう地区町があるんだね。
町ですね、
ポツダム、うん、そっか、何でもそうだよ、なんとか宣言って町の名前だよね。
まあまあ場所ですね、うん、
でそのポツダム宣言ね、どういうこと書かれてるかなっていうのをちょっと紹介してまいりましょう、
うん、
ベース、資料はですね、まあもともとあるポツダム宣言、
まあ原文自体はね、うん、まあまあ別にオープンにされてる資料です、
はい、です。で、口語訳なんかもウキペディアに載ってたので、
はあ、
その辺もちょっと参考にしながらですね、
うん、
原文はですね、漢字とカタカナの混じり言葉ですね、
は
あ、これ当時の正式な文章ってことですね、うん、まあ、
日本の外務省で翻訳したものですね。
あ、英語できた。
そりゃそうでしょ。
あ、そうなんだ。ちょっとその元祖版読んでみるね。あ、ちなみにこの宣言は1945年7月26日、
そうですね、
に日本宛てに来たってこと。
はい
はい、外務省に届いたんですね。
スイス経由かなんか来たのかな。
はい、じゃあちょっと頑張って読んでみようと思います。ポツダム宣言
全部読むの。
全部読むけど一個ずつね、
はい、
まず我ら合衆国大統領、
うん、
中華民国政府主席及びグレートブリテン、グレートブリテン国総理大臣は我らの数億の国民を代表し協議の上日本国に対して今時の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり、
うん、
ポツダム宣言はアメリカ大統領、
うん、
トルーマン
かな、うん、
そうだよね、ルーズベルトじゃないよ ね、
そうです
ね、ルーズベルト死んじゃったのね。
死んだ直後ですね。
あと中華民国政府主席は蒋介石、
蒋介石、
グレートブリテン国、
はい、
これイギリスのことですね。
イギリスですね。
これはチャーチル、
最中に変わるのかな。
あ、チャーチルじゃないの。
いや、まだ最初はチャーチルだったけど、トル、え、なんだっけ、 アトリーなんだっけ、誰かに変わるんじゃなかったっけ。
あ、そうなの。最後はでも、
いや、だってイギリス戦争終わっちゃ
って、終わってるから、
まあ、一応、まあ、アジアであるけど、あ、まあ、チャーチルってね、戦時内閣じゃないですか、要するに。
でもチャーチルも、まあ、いくつも何回も
総理になる。戦争中何期かやって、まあ、戦争終わったから選挙で負けちゃったんでしょう。
あ、うん、はい、
まあまあ当初はチャーチル、
はい、まあ英中、米英中ですね、
うん、はい、
の、代表で、戦争を終わる機会を与えてあげましょうと。
誰がいないでしょう。
え、
もう一人いそうな人がいるでしょう。
スターリン。
スターリンですよね、
ソ連のスターリン。
なぜスターリンはいないんですか。
なんでだろう。ちょっと待って、なんか面白いこと言わなきゃいけないような気もするし。
違うでしょ。いや、真面目に答えなさい。
あの、アメリカが、
うん、
もう原爆を用意できたんで、
うん、
あの、日ソ不可侵条約だっけ、なんか、うん、なんかそんな
中立条約、
うん、中、もうロシア、じゃソ連に手伝ってって最初お願いしてたけど、うん、
まあ、そんな回りくどく中立条約ありますから、
うん、
だからソ連が日本に降伏しろっていうのはおかしいじゃないですか。
あ、そんだけで
戦争してないんだから、うん、
でもや、この2週間後
ぐらい小猿会談には彼は参加してますけど、う
ん、あ、ここにはいた
いるよ、
うん、あ、いるの。いるけど、あ、それはそうだな。
彼は連盟するあの必要というか立場じゃないでしょう。
え、仲間外れな。
仲間外れじゃないし、もう対日参戦は決まってるけど、
うん、
でもほら文書上おかしいじゃん。戦争してない国が日本に降伏の勧告するっていう、
ね、見た目の問題ってことですね。
見た目
の、ねえ、蒋介石もここにいたの。
蒋介石はね、いたかな。
アメリカとイギリスとソ連はドイツにいてもおかしくないじゃん。
そうだね、蒋介石は一体いないかもしれないね、うん、
この時どこに、台湾にいたの。
いやいや、まだ、なんで本土で戦ってるでしょ、うん、
北京にいるの。
北京は日本の
産業界。あ、違う、南京。
南京は重慶でしょ。
ああ、重慶、うん、重慶爆撃の重慶。
そうそうそう。
毛沢東はどっかにいるんだよね。
毛沢東はどっか、なんか
中国の山奥かどっかにいるんだよね。
まあ、彼も戦ってます
よ、うん、はい。あ、じゃあ電話とかで、でも電話会談なんてできないよね、こんな時代。
そんなことないじゃん。
あ、そう、
うん、まあ、当然中国の代表団は来てるはず。
ああ、なるほどね、
まあ、代理 その証明はしてるん
で。はい、こういうことを書かれて、
うん、
ちょっとやっぱり今風 の現代語訳であ
そう
ちょっといきましょうかね。
あ、今後は、
はい
はい、
2番目、3カ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意をすでに整えた。この軍事力は日本の抵抗が止まるまで同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され、かつ鼓舞される、
うん、
何これ。もうどんどんと武力を整えて
整えてるし、そう、日本が降伏するまで徹底的にやるよと、
やっつけるぞと、
うん、
怖いですね、脅しみたいな。
まあそうですね。
はい、3つ目、
3、
世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使はナチスドイツに対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことを示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する、
うん、
めっためたのギッタギタにやっつけちまうんだぜと、
うん、
2,3 ヶ月前にドイツは降伏したじゃん、
はい、
でドイツボロボロじゃん、
うん、
その状態っていうのは日本も知り得てることなの。
もちろんだってドイツとは外交関係がありますから、
ある
同盟国ですから、もちろんちゃんと外交官もいますから。
あ、
ベルリン そのソ連軍と戦ってる最中もまだ日本大使館って機能してた。
あ、そうなの。
もちろん、
やばくない。
だって大使館って攻撃できないじゃん。
できないけど流れ弾とか
長い、まあそれはボート立てで当たるでしょ、中に、 ドイツ兵が逃げようとして、ここは中立国だから入っちゃダメだよなんてこと。
あ、そうなんだ、うん、
でそれ情報はちゃんと、
じゃあ、あの 4月だよね、もうソ連が入って市街戦してヒトラーが自決するって、
うん、5月、あ、まあせね、
もう日本人いたんだドイツに。
まあ外交官とかね、一部の人はいましたね。
え、なんかほらこの間も喋ったけど、ユダヤ人をさアメリカに行かしてあげるのに、あの杉浦知雄さんだっけ、はいはいはい、とかもさ、あれあの人ドイツの大使館じゃないけどどっかにいてさ、
うん、でリトアニア、
日本に帰るじゃん、
はい、
あんな感じでもう避難しないんだ。
あ、まだそと、まあ、外務省が避難しろっていうか、そのその当該してるいる国が出てってくださいって言わない限りは
動く、勝手に行けないもんなん。
それはだって、
あ、
そこにいて日本人助けるのが仕事なんだから、あ、そうとっとと逃げられたら、
そうだね、自分だけ逃げちゃいけないもんね。
何のための外交官や
ねん。でそこから情報は得
て、まあ、当然だから最後の状態っていうのは日本側に伝わってますよね。
じゃあそれは日本の当時の官僚レベルの人 はドイツはもうポロッポロ、
いや、まあまあでも新聞報道でもね、かなりやっぱりドイツの戦況って出てるんで、
ああそう、
まあ、首都で戦闘になって
る。じゃあ多くの日本人も知ってた、
もうそれある程度は把握してるでしょ。
まあこの頃は日本もだいぶ焼け、ほとんど焼け野原に、
もうそうやね、末期症状ですね、
なったからね。なるほどね、うん、はい。4番、日本が無差別な打撃により、
無分別、
いや、あ、ごめん、日本が無分別な打撃により自国を、滅亡の淵に追い詰めた軍事主義者の指導を引き続き受けるか、
軍国、
あ、軍国主義者の指導を引き続き受け続けるか、
うん、
それとも理性の道を歩むかを選ぶ時が到来したのだ、
うん、
このまま戦争するの、僕たちに頭下げるのみたいな感じ。
いや、だから要するに日本は今こう軍国主義者が引っ張ってってこんなことになってるんだと、あとはこの国民が彼らを今後もついていって支持するのかと。
東条英機、
東条はもうやめてます、
ね、やめてる、ね、うん、この時で鈴木貫太郎さん、
鈴木内閣ですね、
あのもう戦争終わるモード、
まあね、これあくまで連合国からの見方なんで、別に日本は一応選挙はちゃんとやった内閣ですから。
選挙でやったのあれ、
もちろん、まあ、大政翼賛会っていう翼賛選挙だけど、うん、
はい、
一応民主主義は一定機能してます、
してるんだこの頃。
だって選挙で選ばれて、
こんな中選挙するの、
もちろん
こんな焼け野原になってるのに、
うん、
投票所とか
投票所、だって焼け野原になるのって最後の半年でしょ、
うん、
20年以降ってだから、
まあ、20年、うん、20年の年明けぐらいからひどいよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、大空襲はね、
そう、
うん、はい、今何番だっけ、はい、5番、我々の条件は以下の条文で示す通りであり、
うん、
これについては譲歩せず、我々がこれから外れることもまたない、執行の遅れは認めない、
うん、
厳しいですね、
うん、
妥協は許してくれない。
それはもうだってこれちょっと変えてとか言い出したらきりないし、まあ、3ヶ月待ってとか言ったらきりないでしょ。
まあ何ヶ月待ってねとか、日本得意だよね、
得意だけど、
銀行の時からずっとそうだよね、
そんなことしたら時間稼がれるじゃん、
だからもうどうすんねんって、
今、はい、この場で決めてください。
そんなんできへんやん、
できへんなら滅びます。
なんか子供の頃とかね、なんか10秒のうちに決めてとかなんか言ってね、
大人の世界理不尽なん
です。まあでも本当にこれぐらい強く言わないと、
いや、まあ、
終われないんだよね。もちろんそうだ、
交渉の余地はないっていう話なんだ
よね、うん、まあ負けてるんだもんね、うん、日本はね、向こうは圧倒的に勝つ自信があるから、
うん、
こうやって言ってるんだよね、はい。6番、
はい、
日本国民を欺いて、
うん、
世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する、
うん、
無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは 平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである、
はい、
日本だけが悪いみたいな、
まあまだそれは連合国からの見方ですけどね、うん、
別に日本世界征服しようとしてたわけじゃないでしょうけど、ね、ちょっと大げさですよね。
まあまあドイツイタリアと組んでといえば、まあ一応ヨーロッパとアジアって、いやまあね、当時はやっぱりある意味世界じゃないですか、他はまあ植民地みたいなもんなんだから。
ドイツのあの勢いはすごかったもんね、ヨーロッパね、世界第二次世界大戦前の直前のね、うんうん、
日本軍だってすごいじゃないですか、開戦当初は。
そうだね、うん、あのさ、今カラオケでね、
ああ
練習してるんだけど、歌えるようになるようにって。ああ
、何の話。
いやいや、ジャワのマンゴー売りを今練習してんですよ。
はあ、
知ってる？
なその題名はなんとなく、
うん、昭和ね18年の歌なんですよ。
ああ、
そんなね、戦時中にマンゴーなんて言葉、
はあ、
日本人は知ってたんだっていうので僕は驚いたんですよ。
はあ、
多分水月さん、マンゴーなんて君たちキウイパパイヤマンゴーだねで初めて知ったような言葉じゃない。
懐かしいね、中原名
人。それまで知らなかったんだけど。
マンゴー、まあそうか、
今は結構ポ割まあまあメジャーな、ね、日本フルーツ
はまあ国内でもね今作ってる
し、うん、宮崎とか有名だけどね。そうそうそう、ほんな戦時中もっつって何だと思ってちょっと調べてたんですよ。そうするとやっぱりその戦争中にインドネシアも日本の支配下になって、
はい、
うん、なんちゅうのかな、その南のあっちのインドネシア分ブーム、今風で言うと沖縄ブームみたいな感じで
違う
南洋ブームっていうのがちょっと起こったみたいなんですって。
なるほど、ね、
でそういう時にこう出た流行歌らしくって、ほーってこうちょっと思ったのよ。
まあ戦いに勝っている戦勝気分と、そうちょっとエキゾチックな雰囲気を受けたんでしょうな。そうそう、
でカラオケにあるんだよこれ。
な、君は何だよ、老人会の慰労会とか、
ね、そういうとこでちょっと歌おうと思って。
そう、
で大体さ、あの10年15年20年ぐらい前の老人ホームとかで、ご職員さんも一緒に歌おうかっていうでよく歌うのが、
うん、
あのリンゴの歌、東京ブギウギとか、
終戦直後、
うん、あの青い山脈とかなんだけど、うん、だからそういうのはちょっと個性がないから、
なるほど、
ちょっと変なの、変なの、変化球をつけてって思ってちょっと古いとこ行っちゃって、そしたらもう今ほとんど知らないよね。
おじいさんもそうだよね、うん、今老人ホームに おられる方もも
う今ね70から80ぐらいだ、昭和20年後生まれだから、
ね、覚えてないよね、
うん、ちょっと違う、ちょっと路線が、う
ん、むしろそのリンゴの歌ぐらいの方がいいんじゃない。
それも
青い山脈ぐらいの方がいいんじゃない。い、
今のね人の話聞いてるとね、もう違う違う、やっぱ、
うん、
もう吉永
ね、その僕らの親世代なわけでしょ、で彼らのやっぱ青春の時の歌ってあげないと、
うん、吉永小百合とか石原裕次郎とか、
映画とかの、ね、
そうそう、
黄金時代のそういう
とか、
うん、そうだよ、
うん、
何がジャワのマンゴ
ーって思ってね、
石原裕次郎と歌えない。
そうだからね、うん、まあちょっと認知症のね おじいちゃんとかおばあちゃんにね、こうやってお話するとき名前なんか申し訳ないけど覚えてもらえないわけよね、うん、だからでもあんた名前なんて言うのとかって聞かれるから、もう石原裕次郎で通しておくの、もう裕次郎って呼んで、
裕ちゃんって呼んで、
裕ちゃんって呼んでっつって、うん、ドラマはできないけどね、
ブランデーをこうしながら
これでおよすよ中田はじめや何の話だっけ。はい、次何番目、7番目、
7ですね、
はい、
うん、
このさっき言ったね第6条
ひどい、
ね、第6条のさっき読んだのが第6条なんですけれども、
はい、
第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の支持する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものでとする、
う
まあ、戦後の新しい社会秩序、平和な世界秩序のため、うん、それが実現するまでは、日本は全部連合国に支配される、占領される、
まあ、日本からその軍国主義が排除されるまでは占領しますよと、
うんうん、で実際本当に占領されちゃうんだもん
ね。しましたね。
おすごいね、全部占領しちゃう。ドイツもそうなの？まあそっか、ドイツも全部連合国に占領されたもんね。なるほど。はい。8番、カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、また日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我々の決定する諸島、
うん、
小さな島、
はい、
に限られなければならない、
うん、
ってことは、いわゆる植民地化している朝鮮半島とか台湾とか、
そうですね、カイロ宣言の内容っていうのは基本的に日本向けにはその植民地の独立っていうのがさせますよっていうのがないんで、まあ、それを履行しますと、
まあ、手放せよと、
うん、
で島々は、まあ、沖縄も取られちゃったもんね。
まあまあ返還されます
けど、
沖縄はその軍事的に占領されただけで、
小笠原は
元来 の, その日本の固有の領土はもちろん返還されます、
ね、でも小笠原はアメリカに、
小笠原もだから最後は返還されたじゃないですか。
お、うん、そうだね。あ、なるほど。じゃあ瀬戸内海の島々云々とかじゃないですか。
いや、そうです、その日本がずっとその固有の領土に関してはもちろん返還されるけど、うん、
じゃあその職、いわゆる植民地の島々みたいなとこか、そうそう
そう、とかそのに、例えば今いろいろ貴族問題が揉めてるようなとこはどうなんだっていう話は、はいはいはい、この諸諸島に含まれてるのかっていうのが、
ほう、うん、まあ、今みたいに世界地図が完璧なわけじゃないよね。
どういうこと？
今ほら衛星でさ、
いやいやいやいや、それは大丈夫、
謎の島とかないじゃん。
謎の島はないでしょ当時、
うん、今あの当時ももう全部分かってるの？
それはないで
しょ。新発見の島とか、
いや、ないと思います。
あ、そう、うん、火山で湧き出た、
それは別だけど、それは誰も予想できないで
しょ。すごいよね、あの西のなんとかって島ね。
あ、西の
大きくなってるね、
うん、
はい。9番、
はい、
日本軍は武装解除された後各自の家庭に帰り、
うん、
平和生産的に生活できる機会を与えられる、
うん、
兵隊さんは兵隊さん辞めて一般民に戻りなさいよ。
そうですね。
それをちゃんと保証しますよ、
うん、もちろん。
なので捕虜になってその場で殺されるとかっていうのは一応ない
ないですね
って言ってるけど、うん、シベリア抑留とかあるじゃん、
まあ、シベリア抑留なんかはまあちょっと極端な例ですけどね、
うんうん、やっぱ時々やっぱちょうどこの8月とかってもう戦争新聞とかニュースも戦争特集でありますけど、うん、やっぱシベリアの人の話も出てくるもんね。
出ますね、
うん、でがあの遺骨もみんな日本人じゃないでしょ。今ほら厚労省が時々ロシアシベリアにいて日本人の遺骨をね、
うん、
かなんちゅうの拾ってくるじゃない
ですか。遺骨収集団とかねやってますね、
うん、けどどうも違うらしい。
まあね、 DNA 鑑定とかなかったからね、あの頃って。あったけど結構いい加減だったって話で、
なんか気持ち的にはそこまで調べなくて、ね、まあ、ね、よかったのかもしれないでって思うけどね。
結局ね、地元の人に日本人の墓あるかとか聞いてあの辺でやってたよみたいなんでちょっと掘ってみてみたいなレベルでしょ実際。だって
また聞きのまた聞きの世界だよね。
10年も前だしさ、なソ連なんていい加減な国なんだからさ。
だしだってそういうシベリアに抑留されてたところの近くに一般人はいないわけでしょ。
まあまあまあまあ、いろいろありますけどね。
と思うとあんまりね、あ、でもね、そこでお亡くなりになった来たかなってしまったその家族的には帰ってきてほしいもんね。
まあだから ね、それ DNA 鑑定までして違うじゃんって、じゃあ今からもう一回掘りに行くのかっていうのが誰が幸せになるのかなっていうところはあるけどね。
なんかで国もさ やめ時も分かんないんじゃない。
まあまあね、だから最後の一人まで、まあ、やっぱり日本に帰ってもらうっていうのが、うん、まあ、やっぱり日本の国民感情もあるし、そうありたいけど
ね、 ね、 しいね、
それはまだ難しいよね、今も続いてるわけですね。
ね、はいはいはい、次10番ですね。我々の意思は日本人を民族として奴隷化し、また日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障害は排除すべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである、
うん
うん、まあ、ごく一部のいわゆる戦争犯罪、そのままか、戦争犯罪人以外は、
ああ
特にそんな奴隷になったり、
そうそうそう、
虐待されたりとかすることはない、ま
あまあ、うん、
しません。
犯罪者については、まあ、正当な裁きを受けてもらいますけど、
あの戦犯ってやつでしょ。
まあね、そうですね、
結局戦後に A 級、
うん、
B 級 C 級ぐらいまであるな。
そうですね、
で A 級の人なんかほとんど死刑なんでしょ。
いや、そんなことないですよ。永久戦犯っていうね、まあ、今までなかったとするんですよね。その永久戦犯のいわゆるその戦争を起こした人なんです
よ。
B 級とか C 級がその捕虜の虐待とか。
あ、うん、あれだよね、東京裁判ってやつでしょ。
まあまあ、
いわゆる、ね、関西
ね、あの、日本においてはね。
え、こうやってちゃんと言ってくれてるのに、僕ら日本国民はアメリカさんが来たら襲われるとか殺されるとかってこう商品は思ってる。
そんなのだって分かんないでしょ、
うん、
そんなのよくある話じゃないですか、まあ、最初は大丈夫ですよって言いながら来たらとんでもなかったって話
でも来てギブミチョコレート、ギブミチョコレートってすごいよね。まあまあまあ、
その辺が日本人なんです、島国根性なんです。
では次ね、
11、
うん、11、日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、
うん、
戦争と再軍備に関わらないものが保有できる、
うん、
また将来的には国際貿易に復活が許可される、復帰が許可される、
うん、
経済復興も保障してくれるってこと？
もちろん。
で、その戦争に絡まないような産業だけねってことね。
そうですね、戦争をまたするためのものと、その賠償に充てられたもの以外は大丈夫ですよ。
あれだよね、なんかさ、日本史の教科書なんかにさ、
は
あ、戦争が終わってその戦艦とか戦車を溶かして鉄道とか、なんか、
あの、なんだっけ、
トラックにするみたいなね、
副読本ね、文章の、はい、
なんかあの絵が印象に残ってますけど、
はい、
そういうことを言ってるのかな。
まあまあまあ、そうですね、その経済についても、まあ一応自主独立を認めますよと、ただし軍事的なもの以外はねって。
だからこう飛行機の開発なんかっていうのはダメだったんだね。
まあ当初はね、やっぱ再軍備に関わる部分っていうのは、
ほら、なんか国産旅客機の開発
が、ああ YS ね、
できないじゃん。
そうそうそう、
なんかでき作りますよって言っても延期に次ぐ延期でね、うん、こうなんか飛行機技術ってちょっと日本遅れてる。
そういう技術者がこう鉄道に行ってね、新幹線ができたとかっていうね、うん、
なるほどね、
うん、
はい。12番、日本国国民が自由に表明した意思による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。だからちゃんと新しい戦後の平和な日本になったら占領軍は撤退しますよ、
うん、そうですね、国民が民主的に選んだ政府がちゃんと機能するようになれば、 占領は解除すると。
本当にやめちゃうの帰ってくもんね一
度。そりゃそうでしょ。
7、8年かかるんだね。
まあ、長いね。
おはい、最後13番、
うん、
我々は日本政府が日本じゃごめんなさい、我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保証することを求める、
うん、
これ以外の選択肢は迅速かつ完全なる破壊があるのみである、以上です。
はい。
はい。もう無条件降伏しなさいよ。
うん。
しないと、ギッタギタのメタメタに。
うん。し、まあ、その状況をちゃんと政府が保証しな、日本政府が保証しなさいと。
うん。おー。
政府が言ってるけど、軍隊が戦ってるとかはダメだよと。
これ、7月の終わりに届くじゃん。
はい。
で、内閣で、議論するの。
うん、そうですね、
するんでしょ、
うん、
どうするっつって、
うん、
で2週間3週間かかるわけだね。
そうですね、
うん、で その間、まあ、よく聞くのは、まあ、原爆が落とされてビビって、
まあ、
あかんのじゃ、うん、ダメなんじゃねみたいな、
黙殺するっていう新聞報道が出ちゃって、
これこのポツダム宣言を、うん、ポツダム
鈴木内閣、うん、まあまあ、一説ではその誤訳だっていう、誤報だっていう説もあるんですけど、黙殺するっていうのが報道で出ちゃったんで、でまあもう一押しっていう話で、まあ、原爆があり、
あ、
まあ、それ、まあ、それの賛成はもうすでに決まってるんだけど、
うん、そうだね、
うん、
これこのポツダム宣言がこう連合国から突きつけられたよっていうのは、
うん、
一般国民にも報道されてるの、
出てますね、
うん、なんていう内容だ、日本をバカにしやがってっていうようなニュース
だ、まあ、日本側の対応は黙殺だと、まあ、議論に値しないみたいな報道が出ちゃったんで、まあ、連合国側はやる気がないならって話
です。でもこの時点でもう沖縄も落ちてるじゃん。
そうですね、もう最後ですね。
なんかビラも落ちてくるんでしょ、飛行機からさ、米軍がさ、降伏しなさいとか、明日あなたの町に空襲が来ます、逃げなさいとかってさ、なんかあるじゃん。
あ、政府がこだわったのは要するにその国体の誤字っていうことじゃないですか。要するに天皇制がこの条文で保障されて、まあ、よくほら無条件降伏っていうけど、
うん、
でもここにほらなんて書いてありました、
どこに、
なんじゃ、
でもいろんなのは保証するみたいなのいっぱい書いてある。
そうそうそう、
でも天
第5条に、
はい、
我々の条件とあります。
う、
無条件じゃないでしょ。
う、
無条件って条件つけないってことでしょ。だ、無条件降伏じゃないんです。
だから
この以下の条件を飲むかっていう話、
ポツダム宣言を 何も形も変えず、へりくつもつけずに言ってることを素直に受け入れるかどうかっていうのが無条件ですよ。
それ無条件じゃない、一応条件があってそれを受け入れた。無条件って要するに何されても仕方ないって話です。
そうですね、
アメリカが一応この一定の範囲の中でやりますっていう話で、また無条件降伏じゃないって、
うん、
その要するに国体を誤字されるかっていうのが結局政府の中で議論になって、でも最終的にはさっきも言ったように国民が要するに自主的に選ぶっていうことで、まあ保障されてるというか、まあ国民は選ぶであろうという楽観的な、まあ、楽観的というか、まあその解釈と、うん、まあ、天皇のご聖断があって受け入れようと。
これはこの連合国っていうのは、
うん、
日本政府っていうのは誰をイメージしてるんですか。その天皇がこうその統帥権があるわけじゃん、
うん、
だからあの明治憲法 の、 あの、うん、国家システム的には一番偉いのは天皇じゃん、
うん、
でも実際指揮してるのは内閣じゃん、
うん、
でどっちに向けて言ってるつもりなの、どっちも込みなの。
いや、まあそれは政府でしょ、うん、
それは
欧米だって日本のその国家のシステムってもちろん勉強してるわけでしょ。別にその専制君主国家じゃないのはみんな分かってますから。
立憲君主制ですね。
立憲君主制ですね。
天皇ね、でも日本人はこう天皇陛下万歳の考えがあるから、
うん、
まあ、結局天皇家って戦後も取り潰されずにさ、
うん、
今日に至ってるけど、そういうことも書いた方がいいんじゃないとか、そんなって議論してなかったのかな。
まだ日本側はその部分を問い合わせたりしたみたいですけどね。で結局まあもう嫁としか言わないし
まあ そ, うだ、ね、
それを個別に言い出すともうキリがない、じゃあこれはとかこれはどうなのとか。
そうだね、うん、
でもう最終的にはもう受け入れたと、う
ん、なるほど、
ご正談もあって、うん、
でこういわゆる北海道本州四国九州は7年間、うん、
そうです ね, ですね。
沖縄はもうちょっとかか
りますね。沖縄はもう軍事占領を受けてますね、うん、
まあ今もまだごちゃごちゃ
揉め
てると
こ
ありますけどね、うん、なるほどね、うん、もっと具体的に書いてるのかな、細かくポツダム宣言、
うん、まあそれはね、宣言文ってそういうもんじゃないでしょ、うん、ざっくりとした話を、
うん、ね、あんまり読まないじゃんこういうのって。
ああいや確かにね、僕もそのなんだっけ、まじまじと読んだの初めてかもしれないね。その断片的な聞いたことあるけど、
うん、これを読んで受諾して8月15日になると、
うん、そうですね。
で9月にマッカーサーが来ると。
そうですね。
GHQ、まあ、事実上アメリカ連合国の中のアメリカさんが、
まあ、事実上
担当する
わけですね。ほぼ単独、まあ、イギリス軍なんかも来るんですけどね。
あ、そうなの。
四国なんかはね結構イギリス軍が占領したりして。
ああ確かにベルリンは4つぐらいに分かれるんですね。
そうそう、ドイツは地域も分けるし、ベルリンをさらに4つの街中を4カ国で支配するんで。そうそう、
でソ連がおさあの管理してたところが東ベルリンになって、そうそうそう、アメリカ、イギリス、フランスが管理してたところが西ベルリン、
ね、それで日本は幸いねソ連の支配下に入る、まあ、実際北海道はソ連の占領って案もあったんですけど、
なんかトルーマンが、
うん、
なんか
なってたら多分北海道人民共和国ですよ。
ああ、北海道っていうのかな、蝦夷かもしれない。
蝦夷、まあ、
で、うん、でもカラフトとかね、みんなサハリンが戻っちゃったしね、う
ん、まあ、9月なんかまだどさくさ紛れにソ連軍がまだ千島とか取りに来てますからね、うん、
はい。ポツダム宣言をちょっと復習しました、うん、なか
なか勉強になりました。
はい、じゃあちょっと時間ないんだけどお便り、紹介します。
手紙、
はい、あずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは、あ、こんばんは。350回配信おめでとうございます。もう7年も週1で配信されているんですね、すごいです。収録は大変かと思いますが、毎回意表をついたテーマ、お二人のゆるいトークで毎週楽しく拝聴しております。これからも、変わらず配信を続けてください、
うん、
もう一丁、坂東さんからいただきました。
坂東、
はい、7年間お疲れ様です。久喜水軍むちゃくちゃ楽しく聞かせていただきありがとうございました。これだけの期間でネタが尽きないってこと尊敬します。これからも頑張ってくださいといただきました、
うん、はい、
350回ね、7年間、頑張って続けてきておりますね。
そうね、
はい、ネタ尽きないですねって。
余裕ですね、
うん、あのねドドドッとねこれやろうってこう浮かぶときと、
あ、本当に
こう停滞するときが、
いつかその泉が枯れるんじゃない。
枯れはしないんだけど、なんかこうやっぱビビビってくるときにね、まあ、ネタ仕込みをねしてますが、まあ、結構アンテナは張ってんだよね。
そう、そういう目で見てないとね、
うんうん、あの本屋行って漫画だけ漫画コーナーに行くのにもう必ずネタ本コーナーの、うん、僕あの本屋のこことか行ってチェックして、
我々もちゃんと勉強してますからね。
してる時もあるし、うん、してない時もありますよ。
勉強しないとネタは拾えないですから、
ね、そうですね、う
ん、ぼーっとやってるわけじゃない。
いや、かなりぼーっとしてます。
あなたはそうかしてないけど。
はい、ありがとうございました。じゃあ本日はねここまでにしますね。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
おもれきグッズが、うん、特設サイトおもれき .com で、通信販売しております、
はい、
また名古屋市のなんであの時カフェさんでもおもれきグッズを販売しております、
うん、
こちらは営業時間と確認してご利用ください。また分かったら買ってください。はい、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
Thank you.